こんにちは。アクシス代表、多田翼です。今回は、マーケティングの観点で面白く読めた本をご紹介します。タイトルは、鈴木敏文の CX 顧客体験入門。こちら、面白かったです。で、この本の概要から簡単にご紹介をすると、セブンイレブンの店舗運営、商品開発、マーケティングについて、創業者の鈴木敏文氏が自らの考えであったり、実践してきたことを語る本なんです。で、マーケティングの観点で一言で表現をすれば、顧客中心の顧客起点の経営、これが書かれている本なんですね。で、本書では、モノ消費からコト消費へのシフトが強調されています。で、モノ消費ではなく、コト消費を重視しているんですが、モノ的な価値とはですね、モノそのものが持っている価値のことです。服で言えば、デザインとか、色や柄、素材、丈夫さや体温保持といった機能や性能などの客観的な価値を意味します。一方のコト消費なんですが、コト消費とは物と人との間で買い手がその時そのまでの物との関係性に対して感じる主観的な価値です。服で言えばその服にどこに共感するところがあるかとか、試着してみて前向きな気分になれたり、購入して着用し心の高揚感を感じればコト消費という関係性が新たに生まれます。この本で一貫して貫かれていることがあって、それはお客さんの心理を読んで行動を予測し、どんなこと体験を望むのか、これを常に考えようと。ここ一貫性があるんですね。ここに徹底してきたところにセブンイレブンの強さがあります。例えばコンビニでのおにぎりとかお弁当の販売は、創業者で著者の鈴木氏が立てた仮説から始まりました。おにぎりやお弁当というのは今やコンビニの定番商品で、どのコンビニでも必ず売られています。しかし当時に鈴木氏が日本型のファストフードを独自に開発する必要があると考えて、それはおにぎりやお弁当の販売であると、このように社内で提案すると、周りからはおにぎりやお弁当は家で作るものだと、売れるわけがないと大反対されたそうです。しかし鈴木氏の考えは周囲とは違ったんですね。その根底にあったのは、日本人の生活の中で定着している行為であったり習慣を、より簡単に、より手軽に実現できるような商品やサービスを提供すれば、必ずお客様に支持されるという発想なんです。おにぎりやお弁当は、日本人の誰もが食べるもので、大きな需要が見込まれました。それまでは家で作るというのが習慣でしたが、もっと良い材料を使って味を徹底的に追求して家庭で作るものと再化できれば、消費者はコンビニでおにぎりやお弁当を必ず買うだろうと、このように見立てたわけです。家庭では作れないおにぎりを食べるという新しい体験に、いつでも安く買えるという利便性という価値を加えることで、消費者はきっと買いたいと思ってコンビニで手に取るはずだと。そんな仮説を立てて、セブンイレブンでのおにぎりとか弁当販売に踏み切ったんです。セブンイレブン流の仮説検証の経営は、お客さんの心理を読んで行動を予測し、どんな体験、ことですよね。どんな体験を望むのかを予想して仮説を立てる。実行し、結果を検証する。これがセブンイレブン流の仮説検証の方法なんです。はい。で、この本で印象的だったのは、顧客起点についての考え方でした。顧客起点というと、よくお客さんのためにと考えることなのかなと思います。しかしなんですが、お客さんのためにと、そしてお客さんの立場になること、これは似て非なるというのが鈴木氏の指摘なんです。お客さんのためにと思っても、根底にあるのは売り手本位でならば、それは本当の意味でのお客さん目線には慣れていません。そうではなくて、お客さんの立場になって、お客さんの文脈を理解し、相手の目線になることが大事なんです。この二つ、お客さんのためにと、そしてお客さんの立場で、この違いは、例えば価格設定の例を、に当てはめるとイメージがしやすいのかなと思ったのでご紹介します。もし売り手の視点でお客さんのためにと考えるならば、商品やサービスの値段は1円でも安い方がいいと、このように考えるのではないでしょうか。例えばこれは実際の事例で、セブンイレブンではなくイトーヨーカ堂の例だったんですが、以前にイトーヨーカ堂で現金下取りセールを実施したことがあります。これは衣料品の合計金額、購入金額が5000円を超えるごとに、お客さんの自宅にある不要になった衣類を1点1000円で下取りするという企画でした。この企画というのは、リーマンショック後の消費が落ち込む中で開催されたんです。で、この現金下取りセールというのは、理屈上はですね、2割引きと同じなんですね。 つまり5000円で買えば1000円の買い取りなので、まあ、実質支払った金額1000円を引いて4000円なわけです。で、この企画が生まれた当初は社内では割引をしても簡単には売れない今の状況なのに、割引もせず下取りをするだけでは消費者は反応しないだろうと、このようにこの企画への疑問視する声が上がったそうなんです。現金下取りも単なる2割引きもこれらは同じだと考えた人たちは、どちらも5000円の服を4000円で買う点では似ていると、同じと考えたわけで、これは売り手側の発想なんです。しかし消費者の心理とか感覚に目を向けると異なる見方ができるんです。物余りでどの家庭もタンスの中で着なくなった服は溢れていることでしょう。着ていない、着なくなった服は客観的に考えれば価値はありませんが、持ち主にとっては捨てると何か損をするような気がして、自分ではなかなかその踏ん切りがつかないというか、捨てられないものですよね。ここに下取りであれば、着なくなった服を、古い服を買い取ってもらえるという新たな価値が生まれるんです。さらに捨てずに済むという罪悪感を感じることもなくなるでしょう。ならば、お金に変えて買い物をしようと思うわけです。人は損と得があったの時に同じ天秤にかけようとはせずに、通常は損して失うものの方が、得して得るものよりも大きく感じてしまうものです。現金下取りなら、服を手放す、その損失の感覚を上回る喜びが得られるので、利用しようと思うことでしょう。単に2割引きという安さだけではなくて、積極的に服を買おうとは思わなくても、不要の服を下取りに出してお金に変えて、新しい服を買うのであれば、自分の選択について納得できるし、自分の消費を正当化できるんです。現金下取りセールという一連の体験に価値を感じて、消費がイベント性を持つようになるわけで、これが消費者の心理なんですね。消費者が実は本当に求めているのは、単なる安さよりもお得感のあるもの、お値打ちのあるものなんです。はい。で、顧客満足についてもすごく考えさせられた内容があったので、共有していきたいんですが、最初はどんなに良い商品であっても、同じ商品を売り続けているだけでは、お客さんは次第に飽きてしまうんです。お客さんが商品やサービスに満足している状態なのは、実は飽きている、その飽きが始まっている状態でもあるんですね。最初の満足が、次にはギリギリの及第点になって、やがては飽きると、飽きてしまったに変わるわけです。顧客満足は固定的なものではなく、動いていく動的なものなんですね。満足が永続することはないんです。お客さんが離れていく要因になるのは売り手側のマンネリです。提供される商品やサービスがマンネリ化して次第に価値を感じなくなってしまって、売り手が気づかないところでお客さんは離れていくわけです。飽きられないためにも、顕在化したニーズを見るだけでは、ただ過去を追っているだけで、これでは十分とは言えません。潜在ニーズという未来に目を向ける必要があるんです。常に現在から半歩であったり一歩先くらいを見据えて、お客さんの潜在ニーズを探って、絶え間ない探求と自らの変化を続けることが大事なんです。セブンイレブンでは自分たちの競争相手の捉え方にも顧客視点が入っていて、ここも興味深かったです。本当の競争相手は競合他社ではなくてですね、真に本当に競争する相手は常に変わり続けるお客さんのニーズであると。業界の常識であったり、他社の動向にとらわれすぎることなく、お客さんが何を求めて何を感じるのかを深く理解する。それに応え続けることが持続的なビジネス成功の鍵を握るでしょう。はい、そろそろクロージングです。今回は本ですね。もう一度タイトルを言うと、鈴木俊文の CX 顧客体験入門。こちらの本を紹介し、私が読んで参考になった、興味深かったところ、ご紹介をさせてもらいました。最後にポイントを振り返ってまとめておきます。セブンイレブンでは製品そのものの客観的価値、すなわち物的な価値だけではなくて、顧客体験ということ消費ですね。この体験にも焦点を当てて、購入時の感情であったり体験を重視しています。一貫しているのは、お客さんの心理を読んで、その行動を予測し、求める体験を常に考える、提供し続けると。これが大事であると。顧客視点になるためには、お客さんのためにというよりも、お客さんの立場になること、相手の立場になることを重視しています。また、顧客満足度についても考えさせられたんですが、お客さんの満足というのは、お客さんから飽きられる始まりでもあると。そのため、お客さんの潜在ニーズを見極めて、常に少し先を行く探求と変化が必要になります。ここから言える本当の競争相手というのは、変わり続けるお客さんのニーズになります。 今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。